とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
まあ、ある意味でそういうね、コンペの、まあ、流行みたいになっていく、いろんな影響を受けていくんですけど、まあ、そういうふうな影響源になってる建築家の作品をある意味でこう実現させてる小西さんがここにいらっしゃるわけですけども、まあ、小西さん、でもさっきお話の中で今日の、まあ、設計っていうのはちょっと見て大体構造として成立すると、まあ、それでもそれがある意味で本当にいいのかというか、まあ、いいのかって、まあ、成立するのはいいことなんだけれども、でも果たしてじゃあそのグリッドで柱がなせたり、それがその形式でそのこの人のやりたいことの本質から考えて本当にそうなのかっていうことを考えることがもうちょっと必要じゃないかっていうふうなニュアンスのことを言われてた気がするんですけれども、小西さんから見るとやっぱりこういう学生の卒業設計とか課題に対する取り組みとして、こうどういうことが重要だとか期待してるとか、何を学生時代にやるべきだっていうふうに思いますかね？
そうですね、まあ、さっきお話したように本当に、まあ、今日なんかもやっぱりびっくりしたのが、やっぱりこう結構みんな構造的にはできてるっていう、まあ、で文句なしできてるねって、あ、じゃ あ, やりたかったこともそれで、まあ、できてたのかわからないですけど、多分でもね、すごいなんかブレーキがかかってる気がするんですね、構造的に。 でもそれは意識してる、どれぐらい意識してそれがなってるのかってのはちょっと僕はわからないんですけど、だからもっと本当にこう自由に考えてもらえる、でいいと思うんですね、学生は。でただそれはでもすごく僕もなんかいろんなところで非常勤やってて、ですごい相談を学生から受けるんですけど、その時になんで相談しに来るかというと、これを先生に見せたら構造がなってないって言われたって、でちょっと小西先生に聞いてこいって言われたっつって言われて、で、まあ、まあ確かに、まあ、なってないけど、でもまあ別にこれはやりようはもっとあるよねっていう、まあ、とこあるんですよね。でそれは多分先生自身もまあこう構造はある、こういうラインだっていうのはやっぱあると思うんですけど、でもそれはもっとこう超えることができるもんだと思うし、まあでもそれを超えるときにはやっぱその説明をできないといけないですね、こう我々にとって。で僕も今日なんかいろいろ説明聞いてて、いやすごいなんか不自由そうに見えたん でこれでもこうじゃない、本当はこうじゃないんじゃないのっていう聞いてもですね、いやでもこれはこうでこうでって一生懸命そのこれでいいんですって説明してくれる、
整合性を何とか保とうと
する。でもなんかそういうのはもっとこう本当はこうなんですよっていうのがこう示してくるところでいいと思うんですけどね。何もなんかすごい無難なところにまとめ一生懸命まとめなくても、いいと思うんです。
なんかね、多分行動のそういうなん んかこうドキドキするようなところがないっていうのは、僕ね、なんか建築がすごくなんていうのかな、プログラムで終わってるっていうかね、実体としてデザインとして物として落とすところまで行ってない気がするんですよ。何かこう仕組みとか考えてることをプログラムとして模型に落としたところで終わってて、それをじゃあデザインとしてどうするっていうところに行った時に、この柱っていらないよねとかさ、ない方がいいよねとかいうことが出てくると思うんだけど、多分プログラムを形にしたところで終わってるような気がするんだよね、ほとんどのものが。ただ中にちょっと光るものがあって、実体の建築として、あ、これちょっと面白いかもねっていうのはあったんですね。まあそういうのに僕は3つつけたりしたんだけど、少なかったから、うん、だからそのプログラム化してる、建築がプログラム化してるっていうか、こう実体を持たない何か仕組みを作るための、なんか仕組みみたいになっちゃってるものが多いのと、その中で僕は少しこうリアルな形として残ってるものにはちょっと3つつけたりしたところはちょっとあるんだよね、うん。
プログラムっていう話の時に、プログラムっていう言葉は二通りに解釈ができて、一つはその例えば、まあ、ファンクションっていうか、それが集合住宅ですとか住宅ですとか美術館ですとかっていうその機能ですよね、用途ですよね。それは英語的にはパーパスとかファンクションで、正確には僕プログラムじゃないんじゃないかなって気がしていて、プログラムってそれプログラム論が生まれた時って、山本リケンさんとか、まあ、元々レムコーラスとかチミベルナルバーナルチミとかが言い始めたんだけど、歩くことがプログラムだとか言い始めたんですよ。彼らは何を言ってきたかっていうと、その美術館とか博物館とか公園とかっていうのは制度であってプログラムじゃないと。プログラムと制度は違うってことをプログラム論で何議論されたのはそこなんですよね。で、社会が制度として名前をつけるんだけど、そうじゃないでしょうっていう、人間の活動っていうのはもう少し自由で、それをプログラムと呼ぶっていうか、だから人が歩くことがプログラムだったり、もっと自由に屋根がプログラムだったりするわけです。例えば小西さん構造やって石上さん の柱の海斗工房とかは、海斗工房っていうプログラムというよりかは、林立する柱の粗密によってプログラムが生まれていくわけです。だから柱がプログラムなんです。だから石上さんはプログラムを守るために壁は建てられなかったんです。柱の粗密によってプログラムが生まれるっていうふうに思ってたから絶対に譲れなかったんですよ。
そこの流れやつがなかった、
ね、なかった、
うん、だからまあ社会的制度としてのプログラムという意味で、
ね、与えられたものを何か、
そう
重み落としてこうなりましたっていうレベルまでしかなかったっていうのが実感かな。
そうなんですよ。
それは期待していいんですかね、学生の課題でそこまで期待していいのかな。
卒業設計だったら僕は期待したいな。
僕は学生の時はそういうことを学生同士と話してたん
ですよ。俺も知らねえ、そのリアリティが、例えば物を作るっていうね、それ存在する、物理的に存在しているかどうかっていう、これもリアリティ、社会にとってそれが存在しているで、これ経済的な合理性もその中に実は含まれるかもしれない。で、街を語ってるプロジェクトあったんだけど、なんか境界がどこだか分かんない、切り取ったモデルはあるんだけど、これがどこまで続いていくかっていうのは分からないのが多かった。結構集合体っていうプロジェクト多かったんだけど、あれはね、どこまで続くか全然分からない。それは周りとも仮を認識してないから、これもリアリティですよね。
じゃあ建築って生半可だと全く役に立たない。
そう
それはいい言葉ですね。建築に生半可だと役に立たない、それいい言葉、
いらない、いらないみたいな、
それいいね、
いらない感じだよ、
罪悪、
それいい、
それいい、それいい言葉ですね。今の学生は、まあ、割といい建築が世の中にあるから、建築って割とすごく健全な職業だと思ってるけど、僕たちが勉強してる頃とかはろくな建築なかったんですよ。
いや、僕にとってはろくな土木がなかった
んですよ。あ、同じ頃
全 全くなかったからね。ひどかったもん。
いや本当にろくでもなかった。いやすごく勉強していくと過去にはすごいいいのがあったとか隠れた名作とかあるんだけど、まあ、表面に出てくるようなものはろくでもなかったです。みんな、まあ、クマとかもろくでもないもん作ってたし。そのなんつうかな、すごい暗黒時代があるの。
いやまあいや、もう特にこの世代は言うんですよ、必ずこういうこと。いやいや、まあそうだと思うけど、いやそうだと思う。
だから生半可な覚悟では建築やれないと思って勉強してた。もちろん途中で、まあ、例えばクールハウスがすごいいろんなもいいものを作り始めたりとか、瀬島さんが激変したりとか、メディアテイクがあったりとか、おさましがあったりとか、もう世界的にこう建築って信じていいのかもしれないというブレイクスルーが結構あったから、そちらからすごく建築の可能性について考えたし、そういう達成したところから見ると、まあ、ポストモダンとか一見ダメに見えたものの中にも価値はあったなと思えるんだけど、一般ユーザー目線からするとろくでもないもんばかりです。
まあまあそうです
。でもそれは言っちゃった方がいいと思います
。それは嫌です。
明らかです。だからその今の学生はそんな簡単に建築が成立すると思ってほしくないんですよ。経済的にもプログラム的に
も。僕もそう思う。
なんかでも一方でやっぱさっきのコルシさんのってすごい勇気づけられる言葉で、なんか構造化がやっぱりさっきのことみたいなことを言ってくれるってすごいいいことで、なんかね、なんか構造の変に負わされてる役割ってなんか自粛装置として果たすっていうか、だから要するに例えばそのデザインに走る人に対してこんなの構造じゃ成立しないよとか、なんか割と変な中途半端な先生がそういう中途半端なこと言うじゃないですか。だからなんか学生が自粛しちゃってなんかそういう風に言われないように変にするみたいな、こう変な回路があの構造化というか構造学者に追わされてるところもなきにしもあらずで、だからそこでやっぱりコルシさんがああいうことを言ってくれると、やっぱそうじゃないんだっていうのをね思うと思うんですよ。
でも一応頑張って構造的にはこうじゃないかって小西さんにも説明しますよ、建築家の。何も成立してないんだけど、
こういう風にできるんじゃないかとは言うんだよね。考え方としてね、
それは違うんですって言われるけど、
そう。いやだからその考え方の問題ですよね。あの小西さん言ってのはその考え方がある意味でこうちゃんとあればそれは多少無理でも評価するけど、考え方がなしにある成立するような枠の中でやるっていうのはつまらないっていう。
そうだからね、壁を浮かしてくれって言われても僕らは提案として浮かせるように見せるけど、こっちでちゃんと持つんじゃないのって提案をするんだよね、普通はね。
でもそんなんじゃ持たない
の、持たないの分かってるからね。
でも小西さんは佐々木さんの、ね、血を受け継いでるなと思うんだけど、佐々木さんも卒業設計の時は創造的に成立しないものをすごく評価するんですよ。
あ、そうですか。
らしいんですよ。
あ、そうなんだ。
構成で佐々木さん教えてて、なんか一回もうすごいもうね、見るからにもう運んでくる途中からゆらゆらいる。
模型でダメなんだもん。
超高層で計画でゆらゆら揺れてて、で説明が終わって、まあ、それはすごい舗装材で作る超高層の提案みたいな卒業設計だったんだけど、もうプレゼンしてる最中もちょっと挙動してる。最後撤収の時にあのちょっとガタッとしたらバシャンってこけたんじゃなくて揺れたぐらいで崩れたんですよ。もう佐々木さん立ち上がって100点プレゼンが終わるまで持ったっていうその模型が来て、
ビビッとくるかもしれないね。
ビビッとくるんですね、
そういうのが。
ギリギリでも。
そう。
多分ね、考えちゃうよね。どうしようかってね。
そう。なんかこう書き立てられるわけ。
そう。
だから今日みたいに無難にできてるとね、そこから僕らもその考える。
すべての構造化がそうじゃないですよね。
まあそうですよね。
だからなんか構造設計者と構造化って違うと思うんですよ。
構造化と構造
設計者。建築設計者と建築家が違った。構造学者と構造設計者と構造家って違って、構造学者は法律を作る人で、構造設 計者は仕事で、構造化っていうのは未来に投げる人です。
日本の大学の構造の研究室の先生って9割方構造学者ですよ、
はい、いやそれはだって佐野俊方からずっとあるケースだからそれで初めて違うの出してもよく
は不楽、みんな1割は俺だと思ってる。
そう、構造学者ってすごいこう楽なのが、 楽というか、楽という語弊なんですけど、僕なんかこうすごい意識するのは、つい構造的にダメですっていうのってすごい楽なんです。
そう、
でそれもでもその発言ってすごく重みがあって、
そう、
万有引力の法則というものすごいのを背負って、そうダメって言っちゃったら、そう、そこ先ないわけ。
そうですね、だから自粛しよう。
やっぱりこう議論するときに、構造の方とね、議論するときにお互いに想像力をかきたてる議論をしたいよね。
そう、
なんかすぐダメとかじゃなくて、そんなこと言ってるけどどうしたらいいだろうと思いつつ、
そ
ういうこと言われるだろうなと思いつつ、衣装をどうしようかとかさ、そういうやり取りがいいよね。
でもそういう感じのやり取りってすごい楽しいんですよ。
楽しいよね。
だからそのこっちはこうなってもいい、どっかは諦めてもいいから、こっちはこうしてくれっていうような、そういうなんか配分って多分構造的には分からないから、だからそのやり取り必ずしてるんですよね。投げっぱなしだと決していいものはできない。
そう、すごい本当、そのダメ、構造的にダメっていう時っていうのはもうすごいやっぱりこう慎重になりますよね。
そうですね、
もうダメって言っちゃったらもうその先ない、
うん、
でダメっていうものに対してデモっていうのはそう、もうないですから。
ないです、ないですよ。だってもう
ものを育て
て、そう、それだって構造がダメって言ったらもうそれ最終決定
だ。ごめんなさいみたいな。
そう、だからその重みが分かってるって。
だからそのダメじゃなくて、でも必ずしもその言ってきたことをそのままやんないとその建築家できないっていうわけでもない。そこはやっぱり、そこを一生懸命そう聞き出して、その中で何かこう違う、
コミュニケーションが大事なんだよ。
いやだからやっぱ構造家の人すごいなと思うのは、建築家がモヤモヤしてまだモヤモヤしてる本質を自分で再解釈するんですよね。結局だから、あなたのやりたい本筋はこれでしょと、これだったら別にここを多少変えても本筋は変わんないんだから、多少ここの部分を変えてくれればできますよっていう、それは建築家の言ってることをもう一回再解釈してやってるから、だから構造化によって全然違うものができるんですよ。再解釈の仕方が違う、
全然違う。
それが構造化だと思う。
だ、提案のある構造化であるかそうでないか、それがダメというのがダメだけなのか、ダメだけれどこれだったらどうなのっていうのは大違いじゃないですか。これ設備もそうですよね。設備もそれ無理ですって言われたらもうそれまでっていうことではなく、まあ、提案を必ずつけてくれる設備もいいじゃないですか。
設備はまだ進化してないよね。
まだ余地があります。
まだありますね。日本の構造はやっぱすごいレベルに達してると思うんだけど、つまりこう建築の形、建築の設計そのものが持っている特性を最大限利用しようとしてくれるわけです。その形がこういう
環境で判断してないってことですね。
そうそう、
パーツパーツでは実はすごく
構造はその考え方としては成立してなかったりしても、この規模があればできるとかっていう、なんかいろんなみんなの力を集めてやるみたいなことやってくれるんですよ。まあ、なんか簡単に言うとあれですよ、ドラゴンボールの元気玉みたいな。おみんなの元気をオラに分けてくれオラに分けてくれって感じで、こういろんな力、いろんな部材を総合して構造として成立するってことをやってくれるんだけ
ど
設備はまだそれが単体なんだ、やってくれないんだ。そのだって太陽熱を浴びてるわけだから、建築ってその浴びてる太陽熱をうまくコントロールしていけば、かなりの多くのエネルギーは減らせるはずなんですよ。それは建築家が作る形とその空気の流れっていうのはもう少しこう、まあ、有機的に連動してもいいかなと思うんだけど、あんまそういうことしないで、どっちかというと熱射とかをマイナス側に捉えて、でそれに対する負荷を計算してくるから、
ああそうかそうか、
やっぱり過剰な気がするんです
よ。なるほどね、なるほどね。じゃあちょっとここら辺で学生からというか、じゃあちょっと亀城さんからなんか感想でも誰かに対する質問でも何でもいいんですけど、ちょっと自己紹介の後。
今日の学生デザインレビュー実行委員と建築ラジオのスタッフをしている亀城です。今日はずっと西村さんに密着をしていて、密着クリティックで で、まあ、今日の感想は、石村さんがやっぱりこういつもあの土木や建築を建てる上で市民との関わりを大事にしていると思うんですけど、今日もやっぱりそのような感じで、あのその建物があることによってなんかそこの環境がどのように変わるか、その町にとってどんないいことがあるのかっていうのをすごくその出展者に聞いてたのを印象を受けました。なんか造形がすごい面白くてもすごいいいって面白いアイデアだねって言っても、やっぱりその後がその後のその周りの環境にどういう影響を及ぼすのかっていうのをすごい気にして判断していたなっていうのを感じました。
明日は何を期待してますか？
明日は西村さんに
です。全体的にどういうふうなデザインで出てくるんですか？
全体的にあのこの震災、あ、東日本大震災があってその後にあるその建築学生に何ができるかっていう議論をするんですけど、その議論で何か少しでも解決というか多くの案が出たり、何かできることが建築の学生に何かできることが見つけれたらいいなっていうのを望んでます。議論本当に頑張りたいです、はい、
自己紹介
自己紹介と、じゃあ今日の感想と、
デザインレビュー実行委員をしていました旧大の浦山です。今日の感想、
今日本当にやる仕事、
今日は裏方の仕事としては裏方の仕事、本当は手塚さんの密着クリティックをする予定だったんですけど手塚さんが大震災の影響でいらっしゃれないということで、まあ、表だった仕事はあまりなかったんですけど、まあ、いろんな人の案と話とを聞けて、あとはなんか旧大の4年生の作品とかはずっと、まあ、お手伝いからずっといろいろ周りの人も見てきて、なんかこう結構こう細かい話まで知ってる人たちがこう建築家の方々に何を言われてるのかみたいなのを見れたのは面白かったかなと思います。小西さんに一つ聞きたいことがあるんですけど、あの大震災で結構今回やっぱり地震で死んだっていうか建物が崩れて死んでしまった人っていうのは結構少なかったんじゃないかなと思うんですよ。そこら辺はなんかやっぱり日本のはすごいのかなって思って、やっぱすごいなとか思って勝手にテレビ見てたんですけど、でもそれと同時に津波で家とか丸ごとそのまま塊のままペワーって流されていくのを見たら、なんかこう建築としてどこまで想定すればいいのかっていうか、なんか建物建ててもなんかあんなん来たら意味あんのかみたいなところをちょっと思ってしまったりして、なんかそれは構造の人から見たらどう思うのかなちょっと聞きたい。
そうですね、それはでもその構造のその歴史っていうのは本当にもうまさにその地震ごとに考え直してるんですよね。で、まあ、今言ったように今回の地震でその構造の基準が変わるかっていうと、ちょっと多分変わらない。ずっとまあ歴史的に、まあ、阪神の時とか変わったり、それを続々と新潟地震で変わったりしてるんですけど、多分今回は変わらないかなという気がしますよね。でただまあその構造以外の、まあ、今の話は津波であるとか、まあ、そういうものに対して構造から何ができるかっていうのはやっぱり議論にはなると思うんですけども、 まあ、本当にそれをもうどこまでやるかですよね。で最後は結局すごいこう経済関連になるわけですよ。強くするとか絶対安全にするっていうのはお金かければ絶対できるわけですけども、でもそんなみんな 今までやってたのの倍お金出してくれるかちょっと出してくれないわけで、そこのバランスをどのとこでやるかっていうのは、それは構造だけじゃなくてこう全体のバランスですよね。でそれは設計するときも一緒なんですよ。構造、僕らは構造ってやってますけども、最後はその構造と全体のバランスを で最終的に構造設計者としても納得いくようにするし、まあ、全体としてもバランス取れてるっていう、まあ、そこのバランス感覚ですよね。だからそれはやっぱり今回の地震でまたそのバランス感覚が変わるかもしれないですけど、うん、それはちょっとこれからですよね、
うん、はい、いや、ありがとうございます。いや、明日は多分その大震災関係で多分もうちょっといろいろなんかあると思うから、それを楽しみにしています。
慶応の SFC から卒業制作を出品しました野口亜希子です。で私が卒業制作をやるって言った時に、まあ、なんか今までこうなんか、まあ、先輩とかのやつとかを見てきたり仙台とかのやつも見てきて、なんか今の流行りにとらわれたくないっていうのは自分の奥底にはあって、なんか今卒生とか行ってみると周りの友達とかもそうですけど、なんか積層させたり、なんか必ず卒生に行くとあるものがあるっていうのはあってで、なんかあと卒生ってやなんかある意味打ち上げ花火で終わっちゃったりする、なんかその場限りで終わっちゃって、結構みんな真剣に考えるのにそれがなんかリアリティを持たないで終わってしまったりするっていうのが、ちょそれに対してちょっと自分的には疑問っていうか、やるならとことんやりたいと思って、でなんか私的には多分卒生やるときにこの幼稚園とか集合住宅とかそういうのを作りたいから、で物から入ってく人とでここの地域に目をつけて、このここの地域で私は何かをしようと思って、でそういうなんかそういう2つのタイプがあるなと思って、私はなんか物だけに目をつけて、なんかもう今現実的に見ても少子高齢化進んでるし、なんか物だけ本当に必要性のないものとかもきっとあるし、そういうのがどんどん作られていっていいのかっていうのもあって、だからなんかそれでこうなんかこう現実的に考えすぎた面もあるとは思うんですけど、卒生として見た時にでもなんかある意味その自分卒生やったことで自分のスタン建築に対するスタンスっていうのも見えてきたし、こう何を大事にして自分がそうこれから建築と関わっていきたいのかっていうのが見えたことは良かったと思います。
どうですか藤原さん、その都市的な人として
都市的っていうのはその
まあだからそう、ねまあ、ある意味でこう何かの建物を作ろうっていうのは、その場所に何が必要かっていうところから考えていた方がいいってことです
かでもね、その都市そのもの、都市っていうあり方そのものが変わり始めているような気がするんだよね。つまり、建築を作る根拠に都市がならなくなってきてるっていうか、ここは大変こう、
まだそういう社会になっていないという話をしてるんだけど、今はまだ都市は建築の根拠に十分なっているし、まあ、その都市を根拠に建築を作らなければいけないというふうに教育はするんだけど、その実際問題、都市ということじゃなくなりつつあるような手応えはもうすでにあるんですよ。具体的にって言ったら、そのだから例えば京都だからこうだっていうことではない生活をもうみんな送っているよね。京都という都市にどれだけあなたたちの人生と生活がこう所属しているかというと、もう少しこう違うよね。地球の裏側のことをもう少しリアリティを持って考えていると思う。リビアのこととかいうことに対して、まあ、エジプトのことでもいいけど、もう少しいろいろな広がりの中で人間の生活は行われていて、自分が今物理的にいる場所みたいなことにそれほど囚われていなくなりつつあるだろうなって感じで、もちろんその物理的フィジカルに建築が建つその場所を理解してそこについて考えることは、まあ、ずっと大事だと思う。いつまでも大事なことではあるんだけど、それだけを根拠に建築を建てるほどに簡単ではなくなっていて、だつまりやっぱり建築の設計っていうのがますます難しくなってきてるっていうか、そのナイーブになってきてて、その都市がどれだけ根拠になりうるかとか、自分のやろうとしてることに根の相手として見ていいのかどうかっていうのはもうちょっといろいろ見た方がいいかなと思うので、だからそのさっき言ってたその都市に興味がないかのようにその建築のエレメントとか建築の空間の在り方をこう探求していく人っていうのは、もしかするとその先に都市じゃないもう少しこう広がりのあるものを発見しようとしてやってるかもしれないし、逆に建築の外側の都市をやろうとしている人も、その街をやろうとしている人も、街とか都市を見てるんじゃなくて、もう少し違う環境を見ようとしているのかもしれなくて、それはやっている感覚としては実はそんなに差はないのかもしれないという気もしていて、だともかくさまざまな根拠が結構本当に変わり始めているという状況の中で、それをみんな意識して、さっき自分のなんか一つの、まあ、卒業生って一つのトレーニングだから、まあ、軸はできるんだけど、その軸だって変わりうる。一方で谷尻誠みたいな建築家は、俺卒業設計なんてやってないっすよみたいな、だから卒業設計なんてそんな重要じゃないよって言い切れちゃう人もいるわけですよ。自分の今の建築の思想と卒業設計は何も関係がないっていうことを言える人もいるから、だから別に卒業設計は大事だけど、卒業設計にそんなとらわれなくてもいい。もっと自分の生きている今っていうのを大事にして、まあ、なんかその今しか感じられない世界の在り方ってのがあると思うから、もっとそれと建築を結びつけてもいいんじゃないかなっていう気はする。
ですね、今実は3月の20日ですね、今20日の11時10分です。今日はね、直接にはそういう話はありませんけれども、本当にもう3月11日から、9日という日でございますね。そういうのを受けながらも九州はある意味何も変わらないというのが素晴らしいところだと思います。それはやるべきことがあるということで、そういうのを受け止めながら明日2日目のクリティックが行われるわけですけれども、じゃあここで今回の福岡デザインレビューの代表の、じゃあ自己紹介からお願いします。
自己紹介から、福岡大学の3年生の酒井由紀です。よろしくお願いします。
どうぞ。
今回のっていうか、デザインレビューってのはそもそもだからなんでこう加わってるのかとか、何を期待してます、ね、
加わってるのか、
まあ、加わってそのだからその何か期待してるからこうやっぱスタッフがねやってると思うんですけど、明日に向けてこうどういうことを期待してますか。
そうですね、そもそも委員長っていうのじゃなくて、委員をやり始めたのは仙台の先輩がすごくなんかやりがいのある仕事みたいな話をしてる姿を見てて、あ、じゃあ一緒に手伝いたいなと思ったのがそもそものきっかけで、まあ、それからなぜか委員長までさせていただいて今年やってるんですけど、明日にとりあえず期待するのはなんかこの東日本大震災だけじゃなくて、もうちょっと長いスパンで建築が社会で何ができるんだろうって今学生が結構疑問に思ってる時期なので、そういうののなんかきっかけでもなんか指標でも見つかればいいなって思ってます、はい、こんな感じで、
はい、じゃあ皆さん明日さらに
今重いテーマを与えていただいた
そうですね、
明日は病気になるかもしれない
飲みましょう。じゃあちょっとここら辺でお開き、この建築ラジオ収録は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。